マタイによる福音書5章14節から15節。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して松の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。先月までオリンピックとパラリンピックの報道が毎日テレビをにぎわせました。日本の選手がメダルを取るごとに頻繁に速報が流れるなど、華々しいニュースがすぐに耳に入る、そんな時間が続きました。様々な思いがある一方、オリンピックとパラリンピックのニュースを見るたび、表彰台でメダルをかける選手たちと、選手たちの胸に光るメダルに目が行きます。選手たちが表彰されるまでの時間、努力、思いに対して素直に称える思いが湧いてきます。ニュースを見ていてふと思ったことがあります。それはメダルを取れなかった選手にはなかなかスポットが当たらないということです。当然のことなのかもしれませんが、オリンピックに参加できた人はたくさんいます。しかし一人一人にスポットが当てられたなら、また見る自分がもっともっと一人一人に関心を寄せていれば、もっと素晴らしい時間が過ごせただろう、そんなことも考えていました。パラリンピックのニュースを眺めながら、学生の頃社会福祉に関する授業で先生がこの子らを世の光にという言葉を紹介してくれたことを思い出しました。この言葉を残したのは糸賀和夫さんという方です。滋賀県にある近江学園を創設された方です。戦後の混乱の中で戦災孤児を預かるとともに、知的障害児の教育を行う施設を作りたい、そんな思いから近江学園の創立に携わったそうです。この子らを世の光にという言葉、ハンディを持つ方に向けて、この子らに世の光を、この人たちに世の光をと考えることがあります。しかし糸賀さんのこの言葉は、をとにを変えるだけで全く異なる眼差しを私たちに与えます。この子らを世の光に。糸賀さんは他に次のような言葉も残しています。すべての人間は生まれた時から社会的存在なのだから、それが生き続けていく限り力いっぱい命を開花していくのである。創立に携わった近江学園が社会で持て余された子どもたちの終着駅であってはならず、始発駅として用いられるように、そんな思いがあったそうです。オリンピックやパラリンピックのニュースでメダルを取った選手に目を向けていた自分とは異なる眼差しがそこにありました。神様はこのような眼差しで私たち一人一人を見ておられるのではないか、そんなことを思い巡らしていました。イエス様は弟子たちをはじめ多くの人々に次のように教えられます。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して益の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。イエス様は一人一人に語りかけます。あなた方は世の光である、と。この言葉を聞いて皆さんどのように思われるでしょうか。私もこの言葉に何度も励まされてきました。ある競争の中で失敗を重ね、自分を失い、心の中に自分には何の価値もない、光もない、そんな思いに満たされたことがありました。身を削って自分が光ろうとして、そして光を失った、そんな思いになりました。光ることのできないこんな自分に 何の価値があるのだろうか。しかしそんな問いに対してイエス様は、あなた方は世の光であると語られるのです。イエス様のおっしゃる光とは灯火である。今朝の御言葉は教えます。詩編の119編105節に次のような言葉があります。あなたの御言葉は私の道の光、私の道を照らす灯火。こんな私にも光の源である神様というお方は、御言葉を通して光を灯してくださっておられる。そのことに気づかされたとき、元気づけられた、そんな記憶がございます。暗闇が覆うような困難の中にあっても、神様に灯された灯火を世の光に。私たちは自分が光ろうと身を削って努力することがあります。しかし神様の眼差しから見たとき、私たちにはすでに神様からの光が灯されている。その神様から灯された灯火に私たちが気づけたら、家全体を照らすように、その光を人々の前に輝かすことができたら、どれだけ素晴らしいでしょうか。イエス様は私たちに、その神様の眼差しに気づくよう、今朝の御言葉を通して教えておられるのではないでしょうか。新しい一週間、神様の支えと励ましが豊かにありますように。どうぞ良い一日をお過ごしください。